次の日は朝のうちは雨でしたが、2時間目からだんだん明るくなって、3時間目の終わりの10分休みにはとうとうすっかり闇み、あちこちに削ったような青空もできて、その下を真っ白な鱗雲がどんどん東へ走り、山のかやからも栗の木からも残りの雲が湯気のように立ちました。下がったらぶどうずる取りに行かないが、康介がカスケにそっと言いました。
行く行く、サブローも行かないが。
カスケが誘いました。康介は、
わーい、あそこサブローさを教えるやないじゃ
と言いましたが、サブローは知らないで、
行くよ、僕は北海道でも取ったぞ、僕のお母さんは樽へ二つつけたよと言いました。ぶどう取りにおらも連れてがないが。
2年生の小吉も言いました。
わがないじゃ、うなどさ教えるやないじゃ、おら去年な新しいどご見つけたじゃ。
みんなは学校の住むのが待ち遠しかったのでした。5時間目が終わると、一郎とカスケとサタロウとコウスケとエツジとサブロウと6人で学校から上流の方へ登っていきました。少し行くと一軒の藁屋根の家があって、その前に小さなタバコ畑がありました。タバコの木はもう下の方の葉を摘んであるので、その青い茎が林のようにきれいに並んで、いかにも面白そうでした。すると三郎はいきなり、なんだいこの葉はと言いながら、葉を一枚むしって一郎に見せました。すると一郎はびっくりして、
わあ、また三郎、タバコの葉取るずと、先輩局にうーんと叱られるぞ。わあ、またサブロー何して取った
と少し顔色を悪くして言いました。みんなも口々に言いました。
わーい、先輩局でこの葉一枚ずつ数えて帳面差つけてるだ。おらすらないぞ、おらもすらないぞ、おらもすらないぞ。
みんな口を揃えて囃しました。するとサブローは顔を真っ赤にして、しばらくそれを振り回して何か言おうと考えていましたが、
おら知らないで取ったんだい、
と怒ったように言いました。みんなは怖そうに、誰か見ていないかというように向こうの家を見ました。タバコ畑からもうもうと上がる湯気の向こうで、その家はしんとして誰もいたようではありませんでした。
あの渦、一年生の小助の渦だじゃい。
カスケが少しなだめるように言いました。ところが康介は、初めから自分の見つけたぶどうやぶへ、三郎だのみんなあんまり来て面白くなかったもんですから、意地悪くもう一度三郎に言いました。
わあ、三郎、なんぼ知らないったって、わがないんだじゃ。わあ、三郎、もどの通りにしてまゆんだじゃ。
三郎は困ったようにしてまたしばらく黙っていましたが、
そんならおいらここへ置いていくからいいや、
と言いながら、さっきの木の根元へそっとその葉を置きました。すると一郎は、
早く阿部
と言って先に立って歩き出しましたので、みんなもついていきましたが、康介だけはまだ残って。
ほー、おらすらないぞ。ありゃあ、また三郎の置いた葉、あそこにあるじゃい。
なんて言っているのでしたが、みんながどんどん歩き出したので、康介もやっとついてきました。みんなは茅の間の小さな道を山の方へ少し登りますと、その南側に向いたくぼみに栗の木があちこち立って、下にはぶどうがもくもくした大きな藪になっていました。
ここ、俺めっけたのだから、みんなあんまり取るやないぞ。
康介が言いました。すると三郎は、
おいら栗の方を取るんだい、
と言って石を拾って一つの枝へ投げました。青い伊賀が一つ落ちました。三郎はそれを棒切れで剥いで、まだ白い栗を二つ取りました。 みんなはぶどうの方へ一生懸命でした。そのうち康介がもう一つの藪へ行こうと一本の栗の木の下を通りますと、いきなり上から雫がいっぺんにザッと落ちてきましたので、康介は肩から背中から水へ入ったようになりました。康介は驚いて口を開いて上を見ましたら、いつか木の上に三郎が登っていて、なんだか少し笑いながら、自分も袖口で顔を拭いていたのです。
わーい、まだ三郎何する？
康介は恨めしそうに木を見上げました。
風が吹いたんだい。
三郎は上でクック笑いながら言いました。康介は木の下を離れて、また別の藪でぶどうを取り始めました。もう康介は自分でも持てないくらいあちこちへ溜めていて、口も紫色になってまるで大きく見えました。
さあ、このぐらい持って戻らないが。
一郎が言いました。
おら、もっと取ってくじゃ。
康介が言いました。その時康介はまた頭から冷たい雫をざっとかぶりました。康介はまたびっくりしたように木を見上げましたが、今度は三郎は木の上にはいませんでした。けれども木の向こう側に、三郎のネズミ色の肘も見えていましたし、ふっく笑う声もしましたから、康介はもうすっかり怒ってしまいました。
わーい、まだ三郎、まだ人さ水かけたな。風が吹いたんだい。
みんなはどっと笑いました。
わーい、また三郎、うなそこで木ゆすったきゃな。
みんなはどっとまた笑いました。すると、康介は恨めしそうにしばらく黙って三郎の顔を見ながら、
わーい、また三郎、うななだ、世界になくてもいいな。
すると三郎はずるそうに笑いました。
いや、康介くん、失敬したね。
康介は何かもっと別のことを言おうと思いましたが、あんまり怒ってしまって考え出すことができませんでしたので、また同じように叫びました。
わーい、わーい、また三郎、うなみたいな風など世界中になくてもいいな。わーい、失敬したよ。だってあんまり君も僕へ意地悪をするもんだから。
三郎は少し目をパチパチさせて気の毒そうに言いました。けれども康介の怒りはなかなか解けませんでした。そして三度同じことを繰り返したのです。
わーい、また三郎、風なが世界中になくてもいいな。わーい。
すると三郎は少し面白くなったようで、またクック笑い出して尋ねました。
世界中になくってもいいってどういうんだい。いいと過剰立てて言ってごらん。そら、
三郎は先生みたいな顔つきをして指を一本出しました。康介は試験のようだし、つまらないことになったと思って大変悔しかったのですが、仕方なくしばらく考えてから言いました。
うななど、いたずらばりさな。傘ぶっかしたり。それから？それから？
三郎は面白そうに一足進んで言いました。
それから、木を折ったり転覆したりさな。それから？それからどうだい？うずもぶっ壊さな。それから？それからあとはどうだい？あがしも消さな。それからあとは？それからあとはどうだい？シャップも飛ばさな。それから？それからあとは？あとはどうだい？傘も飛ばさな。それから？それから？それがらら、ら、電信柱も倒さな。それがら？それから？それから？それがら、屋根も飛ばさな。はははははは、屋根は家のうちだい。どうだい、まだあるかい？それから？それから？それだからら、ら、それだからら、ランプも消さな。ランプは証のうちだい。けれどそれだけかい？え、おい、それから？それから、それから？
コウスケは詰まってしまいました。大抵もう行ってしまったのですから、いくら考えてももうできませんでした。サブローはより面白そうに指を一本立てながら、それからそれから、それから、というのでした。コウスケは顔を赤くしてしばらく考えてからやっと答えました。
風車もぶっ壊さな。
するとサブローは今度こそはまるで飛び上がって笑ってしまいました。みんなも笑いました。笑って笑って笑いました。サブローはやっと笑うのをやめて言いました。
そらごらん、とうとう風車などを言っちゃったろ。風車なら風を悪く思っちゃいないんだよ。もちろん時々壊すこともあるけれども、回してやるときの方がずっと多いんだ。風車ならちっとも風を悪く思っていないんだ。
サブローはまた涙の出るほど笑いました。コウスケもさっきからあんまり困ったために怒っていたのもだんだん忘れてきました。そしてついサブローと一緒に笑い出してしまったのです。するとサブローもすっかり機嫌を直して、
コウスケくん、いたずらをしてすまなかったよ、と言いました。さあそれでは行くべな、
と一郎は言いながらサブローにぶどうを5房ばかりくれました。サブローは白い栗をみんなに2つずつ分けました。そしてみんなは下の道まで一緒に降りて、あとはめいめいのうちへ帰ったのです。